山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。1月31日の今日、愛妻家の日なんですってね。愛妻家というのはもちろん妻を愛しているということを公言してはばからない夫のこと。皆さんはいかがですか？今日だけじゃなくて毎日愛妻家がいいです。今日は宮沢賢治猫の事務所前編をお届けします。宮沢賢治作猫の事務所。ある小さな絵画に関する幻想。京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆短い黒の主婦の服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期を辞める者があると、そこらの若い猫はどれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれどもこの事務所の初期の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく詩の読める者が一人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で、少し朦朧してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように実に立派にできていました。さてその部下の一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期は釜猫でした。釜猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですからかま猫は他の猫には嫌われます。けれどもこの事務所では、何せ事務長が黒猫なもんですから、このかま猫も当たり前ならいくら勉強ができてもとても初期なんかになれないはずの40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に事務長の黒猫が真っ赤な羅車をかけたテーブルを控えてどっかり腰掛け、その右側に1番の白猫と3番の三毛猫、左側に2番の虎猫と4番の釜猫がめいめい小さなテーブルを前にしてきちんと椅子にかけていました。ところで猫に地理だの歴史だの何になるかと言いますと、まあこんな風です。事務所の扉をコツコツ叩くものがあります。
入れ。
事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。4人の書記は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。
何の用だ？
事務長が言います。
わしは氷河ネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう？一番初期、氷河ネズミの産地を言え。
一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。
ウステラゴメナ、ノバスカイア、フサガワ流域であります。
事務長は贅沢猫に言いました。
ウステラゴメナ、ノバ、何と言ったかな？
ノバスカイア。
一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。
そう、ノバスカイア。それから何？
フサガワ。
また贅沢猫が一番初期と一緒に言ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。
そうそう、フサガワ。まあそこらがいいだろうな。で、旅行についての注意はどんなものだろう？ うん、二番書記、ベーリング地方旅行の注意を述べよ。
は。
二番書記は自分の正面を送りました。
夏猫は全然旅行に適せず。
するとどういうわけか、この時みんなが釜猫の方をじろっと見ました。
冬猫もまた最新の注意を要す。函館付近馬肉にて連るる危険あり、特に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ旅行するにあらざれば、往々黒狐と誤認せられ、本気にて追跡さるることあり。
よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。
そう。で、向こうでの有力者はどんなものだろう。
三番書記、ベーリング地方有力者の名称をあげよ。
はい。ベーリング地方と、はい、トバスキー、ゲンゾスキー、二名であります。
トバスキーとゲンゾスキーというのは、どういうやつらかな。
四番書記、トバスキーとゲンゾスキーについて大略を述べよ。
はい。
四番書記のカマネコはもう大言母のトバスキーとゲンゾスキーのところに短い手を一本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが他の三人の書記はいかにもバカにしたように横目で見て、へっと笑っていました。カマネコは一生懸命帳面を読み上げました。
トバスキー州長、特防あり、眼光経験たるも、物を言うこと少しく遅し、ゲンゾスキー財産家、物を言うこと少しく遅けれども、眼光経験たり。
いや、それでわかりました。ありがとう。
贅沢猫は出て行きました。こんな具合で猫にはまあ便利なものでした。ところが今のお話からちょうど半年ばかり経った時、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけはもう皆さんもお気づきでしょうが、四番書記のカマネコは上の方の三人の書記からひどく憎まれていましたし、ことに三番書記の三毛猫はこのカマネコの仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。カマネコはなんとかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたが、どうもかえっていけませんでした。例えば、ある日隣の虎猫が昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に、急にあくびに襲われました。そこで虎猫は短い両手をあらん限り高く伸ばして、ずいぶん大きなあくびをやりました。これは猫仲間では目上の人にも無礼なことでも何でもなく、人ならばまずひげでもひねるぐらいのところですから、それはかまいませんけれども、いけないことは、足を踏ん張ったためにテーブルが少し坂になって、弁当箱がスルスルと滑って、とうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それはでこぼこではありましたが、アルミニウムでできていましたから、大丈夫。壊れませんでした。そこで虎猫は急いであくびを切り上げて、机の上から手を伸ばしてそれを取ろうとしましたが、やっと手がかかるかかからないかくらいなので、弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったり、なかなかうまくつかまりませんでした。
君、ダメだよ、届かないよ、
と事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑って言いました。その時、四番書記のカマネコも ちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、それを見て素早く立って弁当を拾って虎猫に渡そうとしました。ところが虎猫は急にひどく怒り出して、せっかく釜猫の出した弁当も受け取らず、手を後ろに回してやけに体を振りながら怒鳴りました。
なんだい、君は僕にこの弁当を食べろというのかい。机から床の上へ落ちた弁当を君は僕に食えというのかい。
いえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。
いつ僕が拾おうとしたんだ。ん、僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんだから僕の机の下へ押し込もうと思ったんだ。
そうですか。私はまたあんまり弁当があっちこっち動くもんですから。
なんだと、しけな決闘。
じゃらじゃらじゃらじゃら、事務長が高く怒鳴りました。これは決闘をしろと言ってしまわせないためにわざと邪魔をしたのです。
いや、喧嘩するのはよしたまえ。釜猫くんも虎猫くんに食べさせようと言うんで拾ったんじゃなかろう。それから今朝言うのを忘れたが、虎猫くんは月給が10銭上がったよ。
虎猫は初めは怖い顔をして、それでも頭を下げて聞いていましたが、とうとう喜んで笑い出しました。
どうもお騒がせいたしまして申し訳ございません。
それから隣の釜猫をじろっと見て押しかけました。皆さん、僕は釜猫に同情します。
福山ひねみの心のしおり。次回の心のしおり、2月7日火曜日午後6時30分からの放送です。後編もぜひ聞いてくださいね。お相手は福山ひねみでした。ではまた。